ニッポン放送ポッドキャストステーション。
確かにあの東大の研究でなぜ嫌われるのかっていうね。
え、その研究あるの？
あ、出てました。
まあ、あのなんていうのかな、科学的ではない。その人の言ってたことも
百景式、氷結の缶が3本毎日常備しております。
科学のラジオ、ラジオサイエンティア。
科学のラジオ、これは日本放送アナウンサー聞きたがり吉田久典が国立科学博物館認定サイエンスコミュニケーターで大学講師をしながら芸人をやっている不可思議変態人間黒ラブ教授とともに、さまざまな科学サイエンスを根掘り葉掘りと聞いていく番組である。
科学のラジオ、ラジオサイエンティア。
間違った話はしないけど、正確さにこだわると逆に分かんなくなるので、興味を持ってもらえたらこの世界はめっちゃ細かく説明してくれる人がいるので、そちらを参考にしてください、
うん、
で、もう春でございますね。
春、
年度も切り替わったりとかする時期なんですよ。
花粉症の時期ですね。
ね、後から聞いてくれてる方もいると思いますけど、
はい、
花粉症は若干、黒ラブ教授は辛いと。
辛い。
はい、いうことでございます。
今年は辛い。
はい。ということで、今回から新しいテーマになります。何でしょうか？
昆虫！昆虫！昆虫！昆虫！イエーイ！
何度も言うと一発ギャグっぽくなるね。
そうですね、これちょっとやってみようかな、
ね、意外に
言い方変えればいいですもん ね。
あと花粉ともちょっと関係あった感じがしなくもない気がする。
そうですね、ちょっと ね関係性ありそうですね。
という昆虫ですが、
はい、
ただ昆虫、
うん、
子供の頃とかめちゃめちゃ好きな人いっぱいいたりしますが、
はいはいはいはい、
大人で虫が好きっていう人はあんまり見ない気がしない。
確かにあの東大の研究でなぜ嫌われるのかっていうね。
え、その研究あるの？
あ、出てました。
昆虫？
はい。で、答えは、あまり年化して、あの昆虫を見なくなったからではないかと、昆虫のその識別ができない、その何の昆虫か、そのゴキブリなのかハチなのかが、もう分からなくなってきている。
いや、ゴキブリとハチは分かるんだよ。さすがに。
とか、なんか、潔癖症というか、汚いものというイメージが、どの虫にもついちゃってる、
うんうん。汚くない虫も本当はいるはずなのに。
あるはずなのに、そういう可能性はあるっていうふうにね。論文が結構いろんなところで論文出てました。
あ、結構虫好きの方の方からすると、なぜ俺たちはこんなに好きなのに、世間一般で嫌われてるのかっていうテーマもあるぐらいなんだ。
そうですそうです。
へー。
あ、この間昆虫の研究者さんが言ってたのは、はい、嫌いって言わないでと。
は？
嫌いって言うから、あ、嫌いなんだ、嫌いなものなんだ、あ、僕も嫌い、ってなる可能性があると。だから言うなと、こういうとこで言うなと。
っていうかそれさ、あのその方が昆虫好きすぎって話ですよね。
めちゃくちゃ大好き
ってことですよね。
はい、あ、都市に住んでる人ほど昆虫は好きって言ってます。普段見ないから。
好きだ
っていう説言ってました。
むしろ虫を避けて都市に住んでるって可能性もある。あんじゃないですか。
見ないからよく見て興味を湧くって言ってました。すごい作家さんが。
まあ、なんていうのかな。科学的ではない。その人の言ってること
も。
まあでも確かに都会で、都会と、そうじゃないとこで、まあ虫の量は全然違いますよね。
違いますね。
それこそもうだいぶ前ですけど、僕1年前ほら、あの原住民の村とか行っていましたから
。ああ、そこはもうすごいですよね。
すごい。もう虫だらけだった。虫だらけだったけど、あ、だから、やっぱり、初め、うーってかなってたんですけど、
はい、
もう帰る頃になると、あ、いるなぐらいの。
それは住んでる場所も虫がいっぱい出るんですか？
めちゃめちゃ出ます。
ああ、
それはもう。ね、だけど、はい、初めはやっぱりちょっと、おーってなってたのが、
はい、
帰る頃いるなぐらいの感じに、なってて、慣れるので。
確かに旅館で僕も虫出ても、わーってならなくなりますね。
旅館で。
たまに、おお、いるいるって思って。
まあ、そうそうそう。だから、慣れるもんではあると思いますけど。
はいはいはい、はい。
でも、この世に、めちゃくちゃいることは間違いない。
うん、そうですね。
なのに、はい、我々が、普段あんまり昆虫について気持ちを持っていかれてねえな、と思いましたが、ただ科学的に見たらすごいのよね。
今日はもう ね、虫キラどもよって言われたら、ありがとうございますって思えるような感じのトークをしたいと思います。
虫すげえと。
虫すげえ、ありがとう。逆にありがとうございます。虫キラって言ってありがとうございます。
あ、なるほど。じゃあその、
早く行けって言われ
た。虫キラが虫様は、
はい、
虫様は一体どんなものかというと、
はいはいはい。
まず、はい、昆虫っていうのを科学的に言うことができるんだよね、
う
ん、
そうですね、あの、ね、じゃあちょっと全体像のどの位置にいるかっていうのをまず言いますね。
全体像、生物全体の、
そうですそうです、はいはい、まあ、簡単に言いますけど、はい、こう、まあ、脊椎動物って、僕たちのいる脊椎動物ってい う, こう枠があるとしましょうよ。
はいはい、あの生物の進化系統図みたいのを今見せてもらってますが、
はいはいはい、
はははで進化系統、これ大体全ての生物はこれにちゃんと並べられるのね、
はい、はい、脊椎動物、まあ、背骨の、まあ、背骨がついてる動物、簡単に言えば、
あ、分かった、哺乳類がそうで、
そうですそうです、
魚類、はいはい、鳥類、はい、爬虫類、
そう、
両生類、
そうです、
この辺りは我々脊椎動物ですね。
そうですね、背骨があって、はい、あるある、そこでこう動けるってやつですよね、
うんうんうん、
逆にないやつで、
ははは
その一番先の方にいるのが、うん、この節足動物っていうところにいるんですね。
無脊椎動物の先の方にあるのが節足動物、
まあ、そうですそうですそうです、
うんうんうん、でその節足動物が、
はい、
多足類とか胸郭類とか、
はい、
関係動物とかある中に、うん、昆虫類がある、
そうなんです。で、うん、この今関係動物とおっしゃいましたけども、
はい、
関係動物ミミズとかなんですけど、それはね、あんまり虫あの節足動物ってじゃないんですよね、その、ああ、このグループ内じゃないんですけど、
あ、違うんだ、
意外と遠いところにいるんですね。
あ、
分かりづらいんですけど、
確かにミミズって、はい、虫って言われると虫な気もするが違う気もするって思ってましたけど、
はい、
この直感は生物学的にもう結構正しいってことですね。
そう、ただ
虫ではない、
ただ江戸時代の時は土に這うものとかはあの虫って言われてたので、そういうので全部こう虫っぽくなっちゃう、
なってるけど、分類で言うと昆虫ではないと。
そうなんです。
ふんふんふんふん。
で、基本的に虫って言われるのは節足動物のことを全般的に虫って言って、
うんうん、
その中の昆虫類っていうのが、今日やる、昆虫です。
昆虫ですね。
だから、そうです、だ、うん、
分かる分かる。昆虫が、でもこれ分類見ると一個気になったのが、うん、
はい、
こう、まあ、甲殻類、
あ、はいはいはいはい、
甲殻類も節足動物なんですけど、甲殻類ってエビカニだよね。
はい、最近の研究の結果で、甲殻類に一番近い のが昆虫だってことが分かったんですね。
で、胸郭類っていうのも節足動物の中にいるんですけど、
うん、
この絵によると胸郭類はクモとかだよね。
あ、そうですそうですそうです、
でクモとエビカニだったら、うん、エビカニの方が昆虫に近いんだ。
そうなんです、絶対クモの方が昆虫に近いって言われてたんですけど、
そりゃそうですよ、イメージ的には
ですよね、うん、で、研究者も全員そう思ってたんです、
うん、
でも最新の研究の結果、胸郭類じゃなく甲殻類、うん、エビカニの方になってるんだっていうことですね。
エビカニというのは虫に近い。
そうなんです。っていう感じですけども、
そう考えたら、なんだろう、カニ道楽があるようにそのうちなんか食べられる虫道楽があ
るかもしれない、
ね、
ちなみにダンゴムシも甲殻類なので、そうするとなんかちょっとなんか虫っぽく見えません？
ダンゴムシって甲殻類なの？
はい、
虫、昆虫じゃないの？
あ、昆虫じゃない
です。足いっぱいあるもんね。
そうそうそう、
そっか、
で、いや、結構厄介なんです。で、この辺が結構ね、ワンカイトっていう世界的な昆虫のプロジェクトがあったんですよ。
ワンカイト、
ワンカイト、1って書いて、うん、KITE で、
うん、
ワンカイトって通称呼ばれるんですけど、
うん、
先週昆虫トランスクリプトーム進化プロジェクトっていうね、まあ、噛みそうなプロジェクトなんですけども、
は
あ、そういうのでいろいろ昆虫の今その履歴、どっちに近いのかとか、うんうん、どんどんどんどん今変わってきてるんですよ。
あ、そうなんだ。
そうなんです。だから今ちょっと昔に科学のラジオやってたら、全然クモと同じような仲間ですよねって言ってた
可能性もあるぐらい、
可能性
高い、はい、今昆虫学というのはめちゃくちゃ揺れ動いてる、はい、
まあそうです、結構揺れ動いてても遺伝子の解析が進んできたので、
なるほど、
で低コストでできるようになったんですよ。
あ、なるほど。
で、あんまり言い方悪いですけど、昆虫とか、まあ、虫とかはあんまりそんなお金はまあかけにくいというか、
後回し感があったものが、
まあまあまあまあ、はい、
まあでもこの値段だったらどんどんやっていきましょうよと。
で、世界中でプロジェクトが組まれてですね、はい、でやってどんどん分かってきてるのがこのところなんですね。
なるほど。で、また遺伝子があったりすると、うん、遺伝子調べたりすると、うん、こいつとこのいつ同じ種類かと思ってたら違う種類だねとか、
そう、
それが分かるようになるんですよね。
さっきのクモのうそーんってい
うでっかい、そういうびっくりもあったし、
はい、
じゃあ種類が何種類あるかも分かるようになるんですか？昆虫が何万種類いるかとか。
いや、それはね、
は、
難しいですけど、まあ、まずちょっと今何万種類地球にいるのかっていう、そもそもね、
虫がね、
虫が、
うん、はい、昆虫が、
まず地球上の生物、
うん、
は今170万種ほどいます。
地球上に170万種いる、
はい。まあ、発見されてないのもね、まあ、あるんでちょっと増えるかもしれませんけども。
なるほど、まあ、でこれでは、人間もそうだし、
う
ん、タイやヒラメもそうだし、パンダもそうだしっていう意味での170万種、ね、
そうです、はい。でちなみに哺乳類は6000種類いますね。
少ないくない？
まあまあでもそんなもんです、はい、
6000、はい、哺乳類、う
ん。ちなみに人類はホモサピエンスの一種ですけど
今生き残ってるのは
だ
ね
そうですね、うん。で植物は40万種
あ、やっぱいるね。植物はいるね。
やっぱいる、
うん
うん。で昆虫さんですけども、うんうん、100万種もう、まあ、分かってるだけで100万種120万でも150万とか文献によって全然変わっちゃうんで。
でもそれだけ、はい、半数以上は昆虫なんだ。
そうだ、だから地球の メイン住民は昆虫さんですね、ええ、そもそもね。
なんかそういえば聞いたことある。なんだっけ、誰かが地球上に人類って、まあ今だと、もう80億とかでしたっけ。
そうですね、80億人ぐらい
です
ね。
80億人いるっていうじゃないですか、はい。で80億人がみんな50キロちょっとぐらいだったとしましょうと、うんうんうん、いうふうに検索すると、うん、人間の総トン数が出るじゃないですか。
はいはいはい、
総トン数が、うんうん。それに対して、アリ、うん、アリって1匹は数グラムしかいないが、うん、ただ数がめちゃめちゃいるから人間なんてもんじゃないぐらいいるから掛け算すると、うん、人間の総体重より、うん、アリの総体重の方が大きいと。
そうなんです。
だから、うん、宇宙人が来たら、うん、地球は人間の星ではなくアリの星だと思うはずだっていうのを。
それはもうそういうの通りです。
聞いたことがあって、
はい、
もっと言うと、はい、アリでそれなんだから、うん、全然地球って虫の星じゃん。
いやもう本当そうですよ。
昆虫惑星じゃん。
はい。だけど人間は環境をね、こっちに合わせながらやりますからね。
まあね。
昆虫は環境に合わせながらちゃんとやるんですけども、うん、そこが違いですね。
人間は自分に合わせて環境を作っちゃうからのと、その場所の環境にあって進化しちゃう、進化なのかどうか分からない、まあね、適応してっちゃう、
はい、
うん。虫っていうやり方もあるぞと。
そうそう、全然違うやり方で、まあ。動いてきてる、進化してきてるのが、まあ、昆虫で。ちなみに何匹いるか、何種類じゃなくて。
力え、それ数えるといるの、
まあ、論文で、まあ、換算するやつなんですけども。
ちょっとそれでも知りたい。
発表します。
はい。
100形式。ちょっとよくわかんないですね。
100形。
100形式らしいですね。
もうだって腸の先だってことは知ってますけど。形って、何かに例えて理解することすらもうできないですもん
そうですね、ちょっともうよくわかんない状況にはいますけども、
100形引き
ぐらいいるというふうに言われています。で、昆虫っていうのは、じゃあ昆虫にちょっと絞ってきますけども話を、
はいはい、
30くらいのグループに今分かれています
30グループ、
30グループ。
例えば分け方で言うと、
最も多いのが甲虫目。
甲虫、カンブートムシみたいなやつ。
あ、そうですそうです。
あ、一番多いの、あの種類が。
そうですそうです。
甲虫、
はい、コガネムシ科とか、うんうん、まあ、いろんな、まあ、いかにも昆虫というと思いつくようなところですね。
クワガタとかもそうよね。
そうそうそう、はいはいはい、35万種ぐらいいると言われております、うんうんうん。で次
35万、まあ、100のうち135万だから結構だね、
まあ、結構ですよね、
うんうんうん。
すごい覇者ですよね。
覇者ですね。
まあ、羽を持っていたりして、硬い羽とかね、持っていたり、こう背中を守る殻の役割を持っていたりするのが多いですかね。
うんうんうん、
あと、かなり多彩ですかね。いろんな形がいる。
うんうんうんうん、
テントウムシさんやらもいろんなのも。
あ、なるほど、確かに。うん、テントウムシもそうだね。
そうです。そのぐらいだから進化してるっていうことですね。うん、適応できてる。
うんうんうん、
次が腸目。
腸ね。
はい。
うんうん、
17万種が、このまあ腸ですね。
うんうん、
で、次、ハエ目。
ハエ
15万種、
うん、ハエも15万種いるんだ。
そうなんです、
すごいな、うん。
で次ハチ目で11万種、
ハチ目11万、
カメムシで9万種、まあまあいろいろあるんですけども、
カメムシって9万種類もいるんだ。
意外とね、大きなグループなんですって。
そうですね、
もう研究者さんの興奮してました、カメムシってね、って。いや僕一番カメムシあんまり好きじゃなくて、
そうですね、カメムシは、はい、その研究者さんは大好きだったんですね、
はい。で僕は結構その住んでるところには結構いるので、
はいはいはい、
氷結って言っていつも殺してます。
氷結
って凍らせて、してます、あのスプレー。
スプレーが最近そうね、なんか殺虫剤をまくんじゃなくて、
はい、
凍らせるタイプのやつ、
ね、凍らせるタイプで、その嫌な匂いを出す前に氷結って言って
やってそれ言いたいだけですよ、ね。まあでもそれでそういうことをやっていますが、
はい、
カメムシは意外といっぱいいるんだ。
そうですね、意外と まあ、そんなような感じで大枠はなんかこう掴める感じですかね。
なるほど、これ世界中に100万種いると。
はい、
日本にとかあるんですか。
日本だと4万種ほどいるとかなんか言ってたような、あの分かってるだけで、
分かってるだけで、はい、まあでもそんなに多いわけじゃないんだね。やっぱり熱帯雨林とか行くとすごい、
熱帯雨林の方が全然桁違いですけど。
そうだよね、はい、熱帯雨林行ってきたんですよ。あ、もうめちゃめちゃいたから、原住民の村に行った時に、
はいはいはい、いやすごそうですよね。でかいのいませんでした？
でかいのも、まあ、いなくはないけど、なんかめちゃくちゃいるって感じでもなかったですね。
あ、そうですか、あの中国なんですけども、はい、巨大七節っていう、あの何でしょうね、植物の枝みたいに擬態するような、あ、
はいはいはいはい、
あれだとですね、最大規模がなんか62センチぐらいの、
62センチ、
すごいですよね、
うん、
すごいのがいるらしいですね。
これもうヘビじゃない？それは
信じられないですね。
七節というより、
そんなのはね、はい、でもそんなのもいたり、数年前に国立科学博物館で昆虫っていうね、あの、まあ、こういう
展示があった、
展示があったんですよ、はい、これね、かなりの人が来たらしくて、
うん、
あんまりやらないんですよ、昆虫の展示を。で、今年やるそうです。
2024年、
はい、
またやるんだ。
またやるそうです。
あの大昆虫ファンたちの声に応え、
ちょっと篠田先生のね、はい、来てくださったし、はい、宣伝しようかなと思って、
あ、これ2018年って書いてある、
ね、はい、これ2018年、
じゃあ6年ぶりの開催。
そうですね、この時にあの七節さんがいて、
その巨大七節をわざわざ、
はい、見ましたよ、いっぱい写メ撮りましたよ、
はい、
よかった、興奮しました。
それは、生きてたんですか？
あ、いや、もう
もうやっぱ標本なんだ、
はい、さあ標本ですけども、
まあ、そうだよね、
どうやって動いてるんだろうと思っちゃいましたけどね。
すごいですよ。どっちにしろ種類がめちゃくちゃいることは分かりました、
はい、
が、ただこの中にエビカニは入ってないんだよね。さっき言ってた、
あ、そうです、
甲殻類とか入ってないから、
はい、
じゃあ昆虫っていうものになるための条件があるわけですよね、
はい、
昆虫に分類されるための。
そうですね、
あの昆虫って、
うん、
どんな特徴があると昆虫なんですか？
まあ、頭部、胸部、腹部の3つからなっているもので、
3つに分かれてる、はい、でイメージで言うと、まあ、蜂とかはそんな感じするよね、は
い、うん、うん、分かりやすいですよね、う
ん、蜂はそんな頭と胸と、
そうそう、
はい、腹って感じはします。
まあ、3つのシステムからなってる感じですかね。
まあ、大体3ブロックに分けることができると。
で、胸部には、
うん、まあ、アリもそうだ、アリもそんなんかそういう形してるよ ね、 ね、
ちょっと一部余計なのが入ってるんですけども、うん、あの昔の名残であって、
うん、
あのインセカーレってラテン語で刻み込むって意味なんですけども、
インセカーレ、
はい、そこからインセクトっていう昆虫の、
あ、虫ってインセクトって言いますね、
はい、その節がこう刻み込まれてるというか、
節があるってこと。
そうそうそう、
これが刻めてインセカーレ、
そうそう、その昔のその名残もあったりするので、ちょっとこう刻み込みのあれがあるから昆虫って言われてるんですね、
うん、
インセクトって言われてると、
うんうんうん、
そんなような感じなんですけども、
うん、じゃあまず一つ目は3つに分かれていて、
うん、
節がある、
うん、
なるほど、確かに人間に節がないですね。
そうそうそうそう、で外骨格って言って、
外骨格、
その背骨がない、その表面が硬い、
あ、表面が硬いのはもう昆虫の条件なんだ。
そう、
まあ確かにアリとかも、うん、まあ、あんまいい話じゃないですけど、確かに潰したら中から何かっていう感じを、
うん、
プチって感じよね。
そうそう、あのなんか中世の鎧みたいな感じ、そこにいっぱい筋肉とか内臓とか含まれている、
うん、外側が、側がある、
そう、うん、側がある。でも最近の研究で分かったのが、あの要は脱皮するしないとこうでかくならないっていうふうに言われていたんですけども、いろいろ調べてみると、コルセットのような働き、形をこう、なんていうんだろう、あの殻でもでかくなる、柔らかく、あの外骨格がもう柔らか、少しは柔らかいので、ちょっとだけど
ん
どん成長できるっていうことも分かってきた。
ちょっと成長するんだ。
そうそう、あの、まあ、完全なの中世の鎧ではなく、
ガチガチではないよってことですね、はい、
でも脱皮すると一気に巨大になる、うん、
なるほど、
っていうのもだんだん分かってきてる。
さあ、なんとなく分かります。
うん、
ほう、外骨格っていうのは、
うん、
なんだろう、材質というか、どうやってできてるものなんですか？
が細胞の外にこう分泌するもので、うん、それがクチクラっていう風に硬くなるんですね。
かさぶたみたいな感じ？
あ、でも本当そうです、そうです。まあ、うん、外骨格なんで、頭蓋骨もここも外骨格ですか？
あ、本当はね、
うん。その方がイメージつきやすいですけど。
こっちの場合はみんな外骨格よと。
うん、そうですね。
全身外骨格。
はい。
あ、なるほど、考えて、それ考えてみると、うん、人間が頭が外骨格なように、
うん、
腕とかもみんな外骨格になっちゃってるよっていうのは昆虫なんだ。
あ、まあまあ、そんなイメージ的にはそうですね。
あ、それだとなんかちょっとイメージしやすい。
うんうん、
はあ
はあ、ちなみに亀は内骨格です、あの甲羅は。
亀は、はい、そうなの、
混乱させますね。アルマジロは外骨格です、確か
そうなんだ、
はい、もし間違ってたらごめんなさい、
またそのうちに
それ
は、
はい、
はあ、
それどうでもいいんですけど、話がどんどんずれちゃう。で、昆虫はですね、肺があると思いますか？
肺？
肺。あ、そう、息吸う肺。
哺乳類とかあるよね。
うん。
あと何がある？ 呼吸は、でも例えば植物は肺がないけど呼吸はしてるよね、はい、
ああそうですねそうですね、そうそうそう、
酸素を二酸化炭素を取り込んで酸素を出したりしてるわけですわね、
うんうんうんうん、昆虫はですね、気門って言ったら穴が開いてるみたいなイメージですか、こうストロー、体中にこうストローがなんかこう刺さってるかのような
外骨格に、
はい、
こう
イメージは
換気の穴が開いてる、
はい、そんなような感じですかね、
うんうんうん、
気門っていうのがあってそこから酸素を取り入れていて、
うんうん、
血液はないんですよね、はい、
血液ないの、
あんまりないです、
なんかプチってなるやつは、
酸素 を運ぶ血液みたいなのはない、栄養を運ぶ液体はあるんですけど、ややこしいんですけど、
リンパ節みたいなのあるんだ、なん人間で言うなら、
はい、あるんですけど、そう、酸素を取り組むものがないので、
うん、
赤い血ではないんですよね、
確かにそうだね、
はい、透明やら緑やらそういうのが流れていると、
うんうんうん、
で栄養を取り込んでいて、
うん、
こう血管がないので、
うん、
こうただじわじわ体にこう染み込んでいく、そういうイメージで全体に何だろう、まあ言っている感じですかね。そう。
逆に肺があったりすると、
うん、
中央集権的にっていうか。
ああはいはいはい。
取りまとめて、
はい、
鼻と口で息を吸い込み、酸素を取り込み、
うん、
一回肺に入れて、
うん、
血液を使って体中にブワーッと酸素を送るわけですよね。
うんうん、
そうじゃなくて、つまり昆虫の場合は地産地消なんだ。
そうですね。
体中のいろんなところから酸素を取り入れ、その場で使っちゃう。
これちょっとややこしいんですけど、心臓に当たるのは肺脈管って言うんですよ。
てか心臓はないんだ。
いや、心臓に当たるものが、まあ、心臓に当たるものですかね。
我々の心臓のシステムとは若干違うと思うんです
よ。はい、違います。そこからこう循環させて、ポンプのように。
でもその時に送ってるのは酸素じゃねえぞと、
ね。と、栄養とか、そういうの。
栄養を送ってるのね。
そう
なるほどね。
はい、うんうんうん。そんなような感じで。
そっか。血が赤いのってあれだもんね。酸素と鉄がくっついて。
ヘモグロビンのあれで。
ヘモグロビンが赤いから
そう
ですよね。で、ヘモグロビンがないんだ、あんまり。
そう。
昆虫は。全然
ない、ない、ない。
なるほど、はい、なるほど。
っていう感じで、で、ちゃんと脳もありますし、
うんうんうん、
なんか、生物って感じがしますでしょ。
脳もあるんだよね。
そう、ちっちゃい脳があります。
なるほど。
はい。
で、今のやつだと、
うん、
なんか2メートルの昆虫とか、
はいはいはい、
いても良さそうな気がするんですよ。
うんうんうん、
ね、外骨格があって、
うんうんうん、
こう、ま、頭と胸と腹部に分かれていて、で、体中に穴が開いて、肝、
うん、
で呼吸できればいいわけでしょ、
うんうんうん、
だったら、うん、みんななんか、すげえでけえけどそのシステムっていうのもあっても良さそうですけど。
ただあんまりでかいと、その餌も食べなきゃいけないというか、
うん、
制御しなきゃいけないですよね。いっぱい食べないと保てないので、それもありますし、でかいとこはやっぱここ鬼門というか、その肺がないわけなので、こうあんまりこうでかくするといろいろ問題が起きるというか、酸欠じゃないですけど。
なるほど。
何かとね、巨大化があんましにくい
システムではある
んで、ありますね。やっぱ昆虫ってやっぱ小さいのがやっぱ強みだ。まあそれは人間が考えてるからかもしれませんけど。強みだと思うんですよね。
生存戦略的にはそんな感じなんだ。
うん、
ちっちゃいから
行
くぜっていう。
そう、いっぱい埋めるじゃないけど、
増えるし、
個体差を増やせるし、
うん、あ、
原始的にね。
で、そんな昆虫なんですが、
はい、
昆虫っていつからいるの？
昆虫、それはですね、次の回でお話できたらなと思います。最先端研究でね。
そうなのこれ？
ちょっとだんだんは変わってきたんですよ。
そうなんだ。
はい。
じゃあニュース的なもんでもあるんですね。
そうですね。
はい。ということで、じゃあ次回は昆虫の歴史ですね。
はい。
はい。じゃあそれでは番組では聞いてる人からの、虫けらからの質問を、募集いたします。
ありがとう。
俺の特徴を教えてください、みたいな。科学的に気になること、黒ラブ教授に聞きたいこと、感想などは、科学アットマーク 1242.com、KAGAKU アットマーク 1242.com まで送ってください。ではまた次回、お相手は吉崎さのりと、
氷結の缶が3本毎日常備しております。黒ラブ教授でした。
お酒好きにも聞こえるけど、そっちじゃないんだよね。
確かに。
虫が気が
苦手。虫がね、あんまり。